ヨハネの福音書の5章の今日は24から29まで、そこまでをご一緒に読みましょう。ヨハネの福音書5章、24から29までご一緒にゆっくりと読みたいと思います。どうぞ。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。28節にこのことに驚いてはなりませんってイエス様おっしゃってますから、このことを聞いたらきっと人々は驚くだろうってイエス様思ったんですね。皆さん驚きましたか？もう驚いてないでしょ。だから私はね、驚いてないなと思うんですよ。なぜ驚かないんでしょうか？何書いてあるかあんまり分かんなかったんじゃないかなと思うんですよ。だから神様、お前行って驚かしてこい、驚かしてこいって言われてるんです。今日驚くかどうかねですけど、本当にイエス様おっしゃったことはね、驚くようなことなんですよ。で、皆さんがこれね経験したら本当に驚きます。驚かないっていうのはね、まだ何のことかさっぱり分かんないからなんですよね。で、私聖書の中にはね、もう聖書を読めば読むほど驚くべきことを書いてあるな、約束されてるなと思ってね、びっくりするんです。まあ、聖書読むとね、本当驚いた時は眠れないでしょ。ね、なんだかね、新聞にとつかれてる人がいたようですけども、新聞どころじゃないですよ。聖書にとつかれたらね、もうこれは取れなくなっちまいますよ。あれはね、もうイエス様はもうこのことを聞いて驚いちゃいけませんよって言ったから、きっと驚くと思ったんですが、あんまり驚いていないんですよね。今日私は皆さんを驚かせようと思うんですが、でもわって言って驚かすんじゃないですよ。で、聖書は、このイエス様の御言葉が死人を生かす、こう言って書いてあるんですね。で、イエス様が来られたのはそのためで、イエス様が十字架にかかって復活されたのもそのためなんです。とにかく死人を生かす。驚くでしょ。ね、よくわかりませんけれども、死体置き場とかに行った時に、そのみんな生き返ってたらびっくりするでしょ。びっくりするでしょ。ね、と私の親父なんか死にましたけども、パーッと寝ててギャーッと起き上がって、私もびっくりしますよ。同じなんです。神様の御言葉によって死人を生かす。え、だからパウロという人はピリピの3章の11節でね、私はどうにかしてこの死者の中から復活に達したんですと彼は言ってますよ。え、で、私もね、ひたすらそのことを願って、もう信仰生活営んでるんです。私の考えも、目的は一つですよ。ね、この私もやがて死にます。子供たちが言ってます。先生もだんだんと死につつあるね、なんてね、ことを教えますから。人間って死につつあるんだよ、なんて言うと、すぐこっちが、先生もだいぶ死につつあるね、とかって言われます。それはしょうがない。だけど、神様によって、このイエス様の御言葉を信じることによって、その死にをよみがえらせることができる。ね、だからそれに預かりたい、もうそれ以外何もない。他のことはどっちでもいいんです。有名になろうと無名になろうとね、まあ、無名にはほとんどなるんですけどね、お金持ちになろうと貧しかろうと、体の調子が良かろうと病気だろうと、もう大したことじゃないんですよ。そうじゃないですかね、まあ、世の中はね、元気な人だってね、必ず病気になりますよ。病気にならない人なんていないんです。だから病気になったからってね、そう卑屈になったり悩んだりすることはないですよ。みんななっちゃうんですから。それはまあ自分で歩いて病院に行くか救急車で行くか、まあ、タクシーで行くか別としてもね、まあ、みんな病気になっちゃうんですよ。そうですよ。ボケないようにボケないようにって考えちゃダメなんですよ。みんなボケてしまうんですからね。だから 問題はもうそんなことはどっちでもいいんで、ボケようとボケまいと寝たきりになると起きたままであろうとね。問題はこのイエス様によってよみがえること。もうそのためだったら自分の全部を捨てちゃっても構わない、そう思いませんかね。死人からよみがえるためだったら何捨てちゃっても構わないでしょね。あ、私はね本当にそう思います。パウロはもう何とかしてあれにも助けたい、ね、願わくは、まあ、私だけじゃなくて皆さんもね、そして多くの方々もそこに向かって進んでいっていただきたいと思うんですよ、ね、この目標に向かって皆さん地上生涯を歩んでいただきたい。ところがね、多くのクリスチャン見てるとあんまりそれにこのそれにこの復活に向かってね、歩んでいないように思うんですね。あんまりイエス様のこの蘇ることに対してね、あんまり関心がありませんよ、ね、なぜかみんなこういうふうに言うんですよ、ね、そう聖書にはそう書いてあるけれど ね、だから本当は信じていない、考え上のことだと思ってるんです。ある寿司屋さんの奥さんがね、クリスチャンだったんですよ。寿司食いねえじゃありませんけどね、その寿司屋さんの奥さんが寿司クリスチャンで、の寿司握ってるのはご主人の方ですがね、でこのどうもねこの寿司屋さんの奥さんがね、日曜日に教会行くのは奥さんの夫に気兼ねしてね、なかなかこう行けなかったね。どうしたかというとね、この夫の寿司屋さんがね、信仰で飯が食えるかってね言ったって言うんですよ。寿司が食えるかって言えばいいのなと思うんですけどね、飯が食えるかってね、で日本人でこういう人ってたくさん多いでしょ。信仰で飯が食えるかって、私は言いますよ、信仰で飯食えますよ。私も二十何年以上信仰で飯食ってんですから、だから飯食えるって言いなさいってね、信仰で寿司が食えるって言いなさいってね、信仰で寿司が食えるだけじゃないんですよ、食っても食っても朽ちていくこの体をよみがえらせてくれるんでしょ、ね、お父さんもう寿司食わなくてよくなるの、ね、だからもう現に私は信仰で20年以上信仰で飯食ってきたんですよ、言い方悪いかもしれませんからね。だからね皆さん、信仰で飯食えるかって言ったらね、食いますって言うんです。食えるかって言ったら食えねえかななんて思っちゃいけないんですよ、食えるんですよ、食ってる人がいる。その時にお前食ってるかって言われて、食ってませんなんて言ったことがあるんですから、皆さんもね、もっともっと信仰で生活ができることをやって証ししていただきたいね。このような人はね、わからないんですよ、信仰じゃ飯食えないと思ってます。100人よれば100人ともだけど、皆さん信仰で飯食えますよ、本当にやってみなきゃわからないんですよ、これは理屈じゃないんですからね。さて、ところでイエス様はどうすればこのイエス様の復活にこの自分も受けることができるかということを教えているんですが、そこでね、今度はこのここで言ってる死とか死人とかっていう言葉が出てきますがね、皆さん死とか 死人とか死って何だと思ってますか。死ってね、ですですですね、これはね、体の死とか肉体が死んでる人のことじゃないんです。これはね、イエス様はもっと根本的な死とか死人についてお話をしているんですね。で、肉体の死というのは本質的な死の一つの現象なんです。現象。ね。皆さん、風邪をひいたとき熱が出るでしょ？熱が出たら風邪ひいたんですか？熱は風邪じゃないです。ね。熱が出る原因が体の体内に起きているから熱が出るわけでしょ。ね。人間の体が死ぬのも、人のこの私たちの内側で、死の肉体の死をもたらす根本的な死が存在しているから、肉体は死んでいくんです。難しいこと話してるんですよ。だけど、イエスも驚けって言ったけどね、驚かないのよくわかんないからなんですよ。死とは何かってわかんないんですね。自分の内側に死の根本的な死が存在していると外側も枯れていく、ね、だからこの根本的な死を取り除くと復活が与えられるわけですよ、ね、じゃあその根本的な死、肉体の死をもたらす根本的な死とは何なのか、ね、皆さん何だと思いますか。風邪をひいて熱が出るのは何が原因ですか。だって聞いてるんですか。 な、何ですか、ウイルスですか、香港 A 型とか、それ今度ロシア型とかって言うんですかね、名前が変わるんですかね。どうしてもいいんですけど、今度は赤いこの、釜のこんなんじゃないやつが来るんですかね、どうなるか。ちょっと今度あの重視になるから風邪のウイルスもちょっと重視的ですかね。どうですか、あんまりひどくならないですか。ちょっとわかんないですよね。前はこれ共産主義のところで培養されましたから、もうすげえな。今年あたりは風邪あんまり引かないですか。引きましたか、ね、やっぱりダメですね。これはね、この根本的な問題は、根本的な死というのは神から離れていることですよ。神から離れている、それが死をもたらす。聖書はそれを罪と呼んだわけですよ。ね。だから罪は肉体的な死だけじゃなくて、もっと恐ろしい永遠の死とか地獄の滅亡をもたらすわけ。で、パウロはローマ人への手紙の6章の23節で何て言ったんですか？罪の支払う報酬は死ですと言いました。この死というのは3種類の死を意味してますよ。第一は霊的な死。ね。これは神様から離れてしまっている、セパレートしていることですよ。切り離されたならば死んでしまうでしょ。ね。死んでしまう。あの、この綺麗なね、この生け花、生けてくださったんですけども、これは実は、ね、死んでるんですよね。わかるでしょ。これ死んでるんですよ。そんなこと生けてくれたら悪いですけどね。もう死んでるんですよ。どう見たって死んでるんですよ、これは。美しく死んでる。そうでしょ、これ。あともう1ヶ月が経たないうちにね、これ松は数ヶ月持つかもしれませんがね。しかしこっちの方はもうね、全部死にかかってるんです。ね、これ切ってしまってるからですよ。ね、これ生かそうと思ったらどうするんですか。え、これまた挿し木するとか継ぎ木するとかするね。そうするとまた生きてくる。私たち死んでるんですよね。とイエス様につながれると、継ぎ木されると生きるようになるわけでしょ。ね、霊的に死んである。キリストによってはっきりと救われるまでは、私たちは神様についてははっきりした確信を持っていないんです。ね。だから、死んでる人っていうのは神わからないですから、神様なんかいないんじゃないかと思ってる。ね。ただ聞いてごらんなさい。あんた神様いると思うって。いるかいないかわかんないって言います。死んでるからわからないですよ。ね。だから、神様わかんないという人はね、霊的に死んでる人です。生きてる人は知ってるんです。第2番目は肉体の死ですね。これはもうすぐに分かる。第3は永遠の滅亡。言ってみれば分かるんですよ。ね。だから一般には死とは動かなくなることとか、いなくなっちゃうこととか、物が言えなくなることだなんて思ってますけども、死はそういうもんじゃないですね。それは一つの様態を表してるだけなんです。明らかに死とは、生ける者への神の審判なんですよね。死というのは審判なんです。死はね、私たちを何も存在しないものにしないんです。死んでも私は私なんですよ。死んでも私は私。大場信二は大場信二、死んでいようと生きていようと、そうなんです。そうなん。その私の上に神の審判が下ることを死というわけですよ。ね。もし死がね、火葬場の煙突から煙になって天に昇っていく。もしあれが死だったら私は幸いだなぁと思いますよ。火葬代払ってけ天に行けるんですからね。雲となって、いいじゃありませんか。何度でもやってみたいですよ。ね。そう思いませんか？思わないかもしれませんけどね。しかし、それは死じゃないんで。あれは死体。つまり私の抜け殻の処分でしかないんですよ。処分。この辺りでも交通事故にあった猫とか犬とかこういうでしょ。そうすると、衛生局の人が来てね、ご処分してくださいます。はい、ちっとも変わらないですよ。ね。あれは死じゃない。あれ死体の後始末なんです。泣き殻のね。死とは生きているこの私の上に神の審判が下ることが死なんです。だから恐ろしい。神と関わりなく死はやってこないんですよ。で、なぜ私たちは神から離れていると死が来ちゃうんでしょうかね。これはね、発電所と 切れている電線を考えればすぐ分かりますよ。皆さんのお家今日は電気つきますか？うち電気代払ってないと昨日電気来なくなるでしょ。ガス代も払わないと来ないでしょね。どうしてですか、ね、発電所って切れちゃうんでしょね。おそらく根本的にはね、見かけば電線つながってるんですよね。電気代払わないからって皆さんのお宅の周りの電柱みんな引っこ抜いてですね、電線もみんな外していかないんですよね。そんなことするとお金振り込んでくれたらまた電柱立ててお金かかりますからね。見かけはずっと変わらない、何にも変わらないんですよ。お金をね全然払う、電気屋さんに払わなくてね、電灯会社っていうんですか、なんか知りませんけど、払わなくても見かけは全然変わらないと電気つかなくなっちゃうんですね。それはどっかで発電所と切ってしまうんですね。見かけはつながっているけれども中身は変わってしまってるね。人間そうなんです。よく見てると外側見てるとね、そっくり同じで生きてるように見えるけれどもね、生きてるように見えるけど死んでるってなるでしょ。剥製なんかで、わしの剥製なんかでね、今にも翼をかわしてか飛び立とうとしてるでしょ。目玉まかしてる、目玉今で動くかと思うよね。とじーっとこんでにらみつけてグリッと動くような感じがしますけど、あれ動かないんですよ。剥製ですかね、死んでる、見てるとわかんない。神様から離れてる人もね、同じな。肉体は生きてるように見えるけれども、神の目的は何にも果たそうとしない。ね。まさに果たすように見えるけれど果たさないんですよ。ね。勉強してるけれども、神の目的は果たさない。仕事やってるけれども、神の目的は果たさない。全部それは神のためじゃないんです。何のためですか？自分が自慢するため。ね。自分の欲を満足させるため、滅びのために自分を使うんです。神様から失われている人っていうのは、どんなにノーベル賞をもらっても、それ以上のことじゃないんですよ。自分のため以外のこと何もしてないんです。ね、神様が人を作られた本来の機能を失ってしまうんです、ね。だからその人は霊的に死んでるんですね。だから霊的に死んだ人というのはね、神の命、永遠の命を持ってませんから、決してキリストの復活に預からないんです。これ無理なんですよ。ね。で、これまでも何人もの方ね、死んでいかれる方をイエス様にお導きしてきましたけどね。死にゆく人っていうのは、そう、かっこつけられないですよ。皆さんもこれから一度だけやると思いますけど、二度か三度やる人いないですよね。一度だけやる人、やると思います。かっこつけられないですよ。それね、私はこう、そういう方とこう、話するとね、永遠の命を持っている人っていうのはね、確かに死を恐れていないですよ。恐れていないだけじゃなくて、死の向こう側のね、このイエス様の御側に強く期待を置いて見つめていますね。永遠の命というのは、目で見ることができません。けれども、現実に目の前に、ね、この死を押し寄せてきてる死の死を現実に死に直面している人が、ね、すでに死に打ち勝っている姿の中に私は永遠の命を見てきたわけです。それがなければ、ね、イエス様の身元に行くという確信なんかどこにもないんです。ね、そこでイエス様は、どのようにして私たちにこの最後の敵である死に打ち勝つことができるか、ね、ということをお話になってるんですが、その前にね、死に打ち勝つ勝利についてお話しておきたいんですが、ね、皆さんはこの死に対する勝利、死に勝つというとね、なんか日本人というのは勝つというとラグビーに勝つとかサッカーに勝つとかね、野球に勝つとか、そういうようなね、なんかその程度のぐらいの勝利にしか考えていないんですね。そんなんじゃないんです。どんなにサッカーでね、やってね、その興奮してたって、あれは死に勝ったもんじゃない。死に勝つっていうのはね、あんな興奮の仕方じゃないですよ。え？死に勝つ勝利についても、すでにね、ヨハネの黙示録で学びましたがね、これは、キリストと共に永遠に王となるということです。ラグビーの王者になっても、チャンピオンになりましても、来年また違うでしょ？ね？お相撲さんのやつそうじゃありませんが、あれ、お相撲さん1年何回やるんですか？6回もやるの？お相撲やるわけさ、発球残ったら6回。要するに6人チャンピオンが出るわけですね。 1年間にね、悪いな、私思うんですよ、別に相撲界に私貢献してるわけじゃないですけど、6回チャンピオンになったやつをね集めて挑戦してね、1年間のチャンピオンっていうのを作ると、もっと相撲界は儲かると思いませんか。いいこと聞いたって、今この何て親方さんですか、そんなことどうでもいいですけどね。ああそうか、あそこの教会の牧師頭がいいなーなんて言ってやるかどうか知りませんけどね、チャンピオン6人も出るんですか。だけど今年のチャンピオンは来年のチャンピオンって限らないですね。ところがね、私たちの死に勝つ勝利っていうのはチャンピオン、ずっとチャンピオン、永遠にチャンピオンなんですよね。ご婦人の方、一度は女王様になってみたいと思いますか。どうです、なってみたいでしょ、なれるんですよ、希望がね。あの冠被ってみたいと思いませんかね、あのエリザベスさんとかね。とエリザベスさんが被ってるんだったら新しくないんですよ。イエス様が被らせてくるのは大変なもんですよね。キリストと共に永遠に王となる、ね、だけどね、これ聞いてもね、あんまりクリスチャンほとんど驚かないんですよ。目をパチリともしないね、なぜかというと、ね、みんな多くのクリスチャンはキリストよりこの世の楽しみの方を求めてしまうんです。だから本当にイエス様と共に王となるということがどういう意味なのかね、全然知らないんですよ、ね、私は残念だなと思うんです。子供見てるとわかるでしょ、子供ってね、つまらないものを喜んで持ってるでしょ。大事なものってのは、うん、全然喜ばないですね。この聖書とクッキーとやるどっち取っていくと思いますね。クッキーでバリバリ取っておしまいのことって言ってね、そういうもの、もうこのクリスチャンですらね、神様のくださるその神様の永遠の王となるよりも、この世のね、ラーメン食べるとかね、その何ですか、あとハンバーグ食べるとか、なんかその程度のことしかね関心がないんです。このような人々がキリストと共に王となるということはありえない。イエス様がね、ヨハネの福音書の11章の11節でね、こう言います。ちょっと読んでみましょうか、皆さん聖書お持ちでしょうかな、ね、ヨハネのじゃなくてマタイの福音書の11章の11節、あ11章のあ12節ですね、ちょっとご一緒に、のその次の節を読みましょう。マタイの福音書の11章の12節、どうぞご一緒に読んでみましょう。バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。このね、イエス様からくださる王様としての王の冠はですね、激しく責める、ね、天国を激しく責めている者に与えられるって書いてあるんですよ。チャンピオンになるのはね、ブラブラブラブラ歩いているクリスチャンにチャンピオンになれないですよ。ノロノロノロノロ気の抜けたような生活を送ってて、この神の国のチャンピオンにはなれないんですよね。ですからこの死に打ち勝つっていうのは何を見せてるか、イエス様分かってたんですね。だからこれもらえるさって言ったら、きっと驚くに違いないって言ったんだけど、でクリスチャン何にも分からないから、ラーメンがいいじゃの何がいいじゃのってそれやっててね、全然ブラブラしてる。このお正月なんかブラブラブラブラーっとこうしてる人を見かけますけどね、生きてるか死んでるか分からない、死んでるんですけど ね。次に主は天の御国に入るためには何が必要かと言ってるんですが、第一に、このヨハネの5章の24節ですが、第一に私の言葉を聞いてと言いましたね、イエス様はね。これはただ聞くことではありませんね、喜んで聞き入れることです、ね、主の御言葉に耳を傾けて聞き入っていることですね。ルカの福音書の10章の39節を読んでみましょう。ちょっとそこをご一緒に読んでみましょうか。これもルカの10章はね、素晴らしい婦人の記事が出てまいりますよ。10章の39節ご一緒に読んでみましょう。そこもどうぞ。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。そこにね書いてあるでしょ、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。どんな風にして聞いてたんでしょうね、イエス様の足元に涼しくもね、だー ーっと前に来て橋本ね、で座ってベターっと座ってね聞き入っていたね。でそのお姉さんのマルタって言うんですがね、お台所でカチャカチャカチャカチャやってね、なんかやたらと音を大きくしてね、いやだってだってんですけども、そのいらだっているマルタさんにイエス様はね、マリアはその良い方を選んだのですね、彼からそれを取り上げてはいけませんとこう言ったでしょ、彼女からですかね。だからこれは御言葉はね、そのイエス様のお言葉が魂に吸い込まれるようにこのマリアは聞いていたんでしょうね。そしてイエス様はそれがどんなに大切なのかということをお話になった。皆さんもそういうようなクリスチャンになりつつあるでしょうかね。聖書、神様の言葉をね、この魂にこう染み通るようにね、聞き入っていた。こうですよ。ね。素晴らしいことだと思うでしょ。これがね、私の言葉を聞いてという言葉ですね。意味ですよ。第2番目は、私を使わした方を信じる者は、イエス様が神様から使わされたことを信じる人ですと書いてありますよ。この死に対する勝利を得る人はね、父なる神様を信じて、そして主イエス様が神であるということを信じる人のことですね。で、信じるというのは納得する以上のことを意味していますよ。このお方に信頼してより頼んだ生活をするということで、信じるということはね、そういうこの信じたような生き方をそこに見せていかなきゃならない。あの信仰というのはね、理屈を言うの信仰、これ信仰じゃないんですね。生活が伴わないというのもこれ信仰じゃありません。真実さとか責任のない信仰というのもこれ信仰じゃない、ね、わがままとか自己中心の信仰というのもこれは神の命をもたらすようなものじゃないですね。これは私たちがよく考えなきゃならない、ね、困難が来ると逃げて回るというのもこれも信仰とは言えないですね。私はね、クリスチャンで自称している人がね、永遠の命を持ってないっての知ってます、ね、皆さん、永遠の命っていうのは本当に信仰がね、神様の御言葉によってその人の魂の中に入って、そしてそれがその人の生活の中にちゃんとにじみ出てくるものですよ、命っていうのはね。だから私は多くのクリスチャンと言われている人は裁きに遭うと思いますよ、ね、今なお実は死にとどまっている危険がある。主を信じるということは理屈の上で納得するだけじゃなくて、実際に主に信頼してそういう生活を生きていくことですね。クリスチャンと言われている人が、ね、いかに不真実かということを私はね、もう嫌というほど知らされました。全く当てにならない。先生、私は、ね、必ず教会に来られば行きます。いやしない。電話をかけてこられた方でね、来た人めったくないですよ。私はクリスチャンですけど、嘘じゃないかと思うんですよ、ね、先生、私はこの教会以外にどこにも行く気がありませんなんて言って、ほとんどの人が1年もいないにどっか行っちまう。あれは嘘だったのか本当とは思えないですよ。でいろいろ理由はつけますよ。しかし今はいない、ね、皆さん、私たちがクリスチャンならできないことは言わないし、言ったことは何があってもそれを果たさなければならない。イエス様のお名前の上にね、ですよ。だから私はだんだん人を当てにしなくなっちゃったね。まあ当てにならないですから。だから一般にクリスチャンと言われてる人はこういう姿なんですね。だから私はね、クリスチャンレベル上げなきゃダメだなと思いますよ。今本当にね、レベル低すぎるんです。まあ、この世の中全体が低いからしょうがないなんて言ってはいられないですけどね。確かにこういう人じゃないクリスチャンもいっぱいいますけどね、まあ、全般的に言うとレベルは低い。人間の真面目さだけじゃね、この領域を出していないんですよ。確かに私をそういう方はそう言われた時はね、嘘じゃなかったと思いますよ、ね、だけど都合が悪くなるとすぐにこのひっくり返すっていうのはね、またひっくり返してもいいんだという、そういう浅はかな考えを持ってるのは問題なんですよ。私たちはクリスチャンであれば信じますと言ったら何があっても信じるわけです。何があってもね、それは信じるという意味でしょ。 私はイエス様信じるという時に都合が悪ければ信じるのやめますなんて裏書きしといて、そんなことやらないんですよ。ね、だからこれは清められたならば、なければここから抜けられないなと思うんですね。心からキリストを受け入れて、この方に信頼していく。ね、だから信じていると言ったらね、信じていないような生活をしちゃダメなんですよ。こんなことはいちいち大きい声で言う必要ないんですけどね。だけどそうなん、神様の有罪宣告から解放されて永遠の命が与えられている信仰というのは、いい加減な信仰のことではありません。だから神様の言葉は耳で聞いちゃダメですよ。私たちの心の内側に聞かなきゃな、ね、私の言葉を聞いてと言ったのはそうですね。25節を見ますと、ヨハネの方ですがね、25節を見ますと、そこにも聞くという言葉が二度出てまいりますね。25節でこの聞くということをさらに神様、イエス様は重要視して強調しているんです。死人が神のこの声を聞く時が来ます。ここで言ってる死人というのも肉体が死んだ人のことではなくて、体は生きているけれども神が離れている人ですね。そして神のこの声というのはキリストの御言葉のことです。皆さんね、人はみんな生まれてくるときに死人として生まれてくるの知ってますか？あのよく死産っていうのがありますね。あの生まれてきたお子さんが息してないっていうんですが、ね、でも息してても死人なんですよ。これからね、あのお子さん与えられてもね、生まれてきたのは可愛い天使みたい、うちのエンジェルちゃんなんてねでもね、死んでんですよ。それはそんなこと言って、また先生これから本当に私たちは希望に燃えてんのになんて頭から水かけるようなこと言うと申し訳ないんですけれど、それエンジェルちゃんじゃないんですよね。死人なんだ。イエス様によってね、このイエス様の命をいただくまで人間は死んで生まれてくるんですよ。最初から一生生まれてこないんだからね。私たちは生まれてきて罪を犯したから罪人になってるんじゃないんですよ。生まれた時から罪を持ってきてるんですね。だから恐ろしい、ね、イエス様の御言葉を聞いて信じるようになると、聞く者は生きるのですと書いてあるでしょ、ね、あの創世記の3章を見ますと、神様が人を作りになりましたね、土の塵で。そして鼻からここシューッとね、おやりになったでしょ、鼻炎の穴からこうビューッとやるみたいな、だったか私知りませんけどね。その時に生きるものとなったと書いてあるでしょ。で今私たちまた罪の上に死んだものとして生まれてきてますから、イエス様の御言葉を聞いてイエス様の命をいただいた時に、聞くものは生きるのです。生まれた子供は死んで生まれてきていますから、生まれたらね、もう絶対にこのイエス様の命をいただかなきゃならないんですよ。それ親の責任ね。25節はもう全世界の人々へのキリストの宣言ですね。すべての人はキリストの御言葉を聞き、信じることによって生きるものになるんです。だからここで聞くということは もっと広い意味で言ってますね。信じてキリストを受け入れることを含まれた意味での聞く。そしていつ聞くのかというと、イエス様は今がその時ですとこう言ったわけですよね。いつ神様の声を聞くのか、いつ神様の御言葉を読むのか、いつ神様の御言葉を信じるのか、いつ従うのか、ね、明日ですか明後日ですか、今信じるんです、今従うんです、ね、こうやって。実は人々はね、この当時の人々はイエス様の肉声聞いてたの、これ聞いてたんですよ、周りにいる人は。だけど実は信じなかったんですね。イエス様の肉声を聞いて、皆さんそう思うでしょ。イエス様に、地上生涯にイエス様に会いたかったなぁなんて思ったことないですか。でも会っててごらんせ、信じてませんよ。こんな花がね、こんなになってね、まあ、私よりもっとマシかもしれません。こんなになってね、ちょっとひげなく塗って汚いですよ、イエス様だって。今ほどシャンプーがシャボンがあったわけじゃあるまいしね。どうでしょう。うわー、これがいい。だから聖書書いてる、イザヤ書の53章、見栄えもなくて麗しいところも輝きも何もない。本当ですよ。これがイエス様か、そう思っちゃうんですよ。で絶対信じません、皆さん信じませんよ。あ、じゃあもう受け合う イエス様に会ったのも会いたかったなんてね、イエス様で会ってんですよ弟子たちが、私だよなんて言ったってお化けだって言ってみたりね、いや信じない絶対。なんと多くの人々がこれ繰り返してるかね、信じない。イエス様今信じる時だよと言ってるけど信じない、分かってるけれども信じないんですね。26節から27節でイエス様は2つの権威が与えられていると語っていますね。2つの権威、まず第1はイエス様の御言葉を信じて受け入れる、ね、そしてそのように生活する人には永遠の命を与える、生きるものとする権威ですね。でこれね26節に書いてあることは実はちょっとね難しいことなんですね。これは父がご自分のうちに命を持っておられるように子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。これはこの命を持つというのは、まあ、自己存在を意味するんですね。つまり自分で自分を存在させることができるということです。これだけ言ってお分かりですか。あの皆さんは命の補給しなきゃなんないでしょ。ご飯食べるとかね、誰かが産んでくださったとかね、あと病気になればお医者さんに何か注射してもらうとかね。ところがイエス様は誰かに産んでもらう必要もなければ養ってもらう必要もないし命を支えてもらう必要もない、どこからも何も命を受けなくて自己存在できる、それがこの6節なんです。つながってないんです、ね、あのワープロだって電源ね時々あの最近やんないですけどね、コードに足掛けちゃってね、せっかく入っててまだね、記録してない。ね、ちょっとおトイレなんて言っててね、帰ってきて慌ててやるとカーッと引っ掛けるでしょ。スカウント、ああ、もうまた3日分だからってね。あれは電源でこうやってるからですよ。ね、自己存在、まあ、電池式のあるかどうか知りませんけど、バッテリー式のね。だバッテリーだってまだ充電しなきゃなんない。とイエス様は、バッテリーもなければコンセントもない。自己存在ですから、ご自分で命、だこれは人間わからないんですよ。父なる神も自己存在であって、神イエス様も自己存在の方。だから自分でその命の源ですからね。だからいくら分け与えたってなくならないですよ。自己存在ですから。オーバーヒートしないんですよ。空にならない。ですからイエス様は、私たちに永遠の命を与え続けることができる、与え続けてなくならないんです、ね、彼ですね。この命は光であり力であり清さであり愛なんです、ね、でこの命を私たちにイエス様を与えることによって私たちをイエス様に似たものにすることができる、ね、だからなんですよ。だからイエス様はねちっぽけなお方じゃない。もう与えたら減っちゃうだろ、小遣いやったらなくなっちゃうだろ、ね、お年玉やったらなくなっちまうだろ、なこったお方じゃないわけですよ、ね、しかしイエス様はもう一つ、ね、主を拒む者にとってはこれは裁きを下さる、ね、イエス様はこう見ますとね、主を拒む者に対してイエス様はほとんど興味や関心を示していません、ね、聖書を見ると暗闇に放り出された人についてね、あれどうやってるかな、泣いてるかな、全然書いてないんです、ね、もう全然関心を示していませんね。私もね、主を声に拒む人に対してもね、急速に関心が衰えていきますね。不思議なものですよ。主は地獄で苦しむ人に深い関心を寄せていないんです、ね、主の御心から切り離されていってしまうから、ね、神様は父なる神様から裁きを行う権威を与えられてしまった。でそれは裁この裁きを最後の日に行われるんじゃなくて、イエス様が受肉降誕された日から、クリスマスの日からもう始まってるんです、ね、で人間というのはこの神様によって作られてますからね、神様に似て作られていますから、人間は誰も神が人となられたということを無視することはできないんです。キリストを無視することはできない。キリストが救い主であるということを無視することはできない。無関係には生きられないんです。人となられた神イエス・キリストは、 私たちと神との間に入ってくださる仲立ちですからね。仲立ちを無視することはできない。すべての人に対してキリストの御言葉を聞き入れて受け入れるか、光を愛して光に従うか、それともキリストの言葉を拒んで闇を愛するか、この角度から神はすべてを裁かれるわけですね。お勉強がよくできたかできなかったかあんまり関係ないんです。キリストが救い主であるということを私たちは拒むことができても無視することはできない。人間がね、神によって神の人格のように似せて作られた時から人は神とは無関係に生きられなくない運命を持ってるんです。皆さんが人間であるということはそういうことを意味してるんですよ。人間であるということは空気吸わないで生きられないと同じです。それよりももっと大変なことです、霊的に。人間であるということはご飯を食べないで生きられないということ、それよりももっと根本的なことですね。ですから私たちは神の命を受け継ぐか、それを拒んで退けるか、神様に喜ばれるか、神様に捨てちゃうか、神様から捨てられるか、どちらかを選ぶことになるんですね。そしてイエス様はそれによって裁きを下す権威を持っておられる。そして私たちは最後の日、神様の御前に立つ日に裁かれるだけじゃなくてね、私たちはキリストを受け入れるかキリストを拒むか、そのどちらかを選ぶ日にこの裁きが下されるんです、ね。私は神の裁きをね、強く覚えさせられる日があります。ある時ね、信仰から離れてイエス様を捨ててた青年がね、結婚するってんで、先生結婚するから結婚式に来てくれませんかって言ったんですね。私はその青年を特にね憎んでいたわけじゃない。だけど私はね、こう私の心の中ではもうそのこの青年に対する関心は全然なくなってしまいましたね。彼がどんな女性と結婚しようと私は全然関心がない。彼がどういう家庭を築こうと、どんな仕事をしようと、私はそれを知りたいとも思わない、祝福したいとも思わないし、祈りたいとも思わない、ね、これこそ実に外の暗闇に捨てられた人間の実態だと思いました、ね、彼は私に来てもらいたいと思ったかもしれない、しかし私は行きたいと思えばどこにもなくなってしまった。彼を祝福したいという思いは神様は私に与えなかった、ね、これは事実ですね。その彼がどんな贅沢をした生活した生活してるか知らないです。少なくとも神の祝福の一かけらも彼は持っていない、ね、贅沢や快楽はあっても神の愛や憐れみを受けることができない。彼の生涯にあるのは悲哀と虚しさと災いと滅びが待ち受けているだけです。そしてこれがカインの生涯、ね、彼にはそれがまだ見えていないかもしれないけれども、キリストが定められた彼の運命ですから必ずその道を行くことになる。ですから私はその人を間違っても祝福する気にはなれない、ね、でも周りの人は冷たい、先生冷たいじゃないの、前に教会してです、ダメなん、愛がないと言われようと滅びを選んで自分から選んでる人を祝福する気にはなれない、関心はもはやない。聖書はイエス様を捨てたイスカリオテのその後について何も書いていないでしょ、ね、彼は首をくぐって死んで落ちて腹渡が裂けたけども、聖書はどこにも彼はかわいそうな人物だった、哀れみのことはない、彼のために祈りなさいイエス様は言ってない、ね、パウロはサタンに渡された人にその後一言もその人のために祈っていませんね。キリストに裁きを下させてしまったら何が起きるかということを私たちはよく知らなきゃならない。それは軽い小さなことではないということですね。大抵のクリスチャンが目先の欲、この世の誘惑に惹かれて、この世の人と同じようになりたくてキリストを捨ててしまうね。さ、それが何を意味しているか全然悟っていないんです。私はその人の話を聞いたときに、この世の裁きとはこれなんだと思いました。誰の心の中にも彼を祝福する気持ちは神は与えないんです。カインはさまよいを浴びたと書いてありますでしょ。その生涯はさまよいの生涯になってしまう。つまり彼と私は全く違った世界に生きているんです。彼はまさに地獄の世界に生きている。 だから祝福することはできない。あなたは地獄で幸せになりなさいって言えますか？言えますか？言えないんですよ。ね、いい家庭築いてね、言えないでしょ。だから出て毎日夫婦喧嘩やんなとも言えないですけどね。言わなくたってやってくれるんですから。だから関心がなくなってしまう、ね、まさにこれですね。恐ろしいこと。私にこの地上の生涯でキリストを選ぶかキリストを拒むかということによって神の裁きはそこでもう下ってしまう。そして28節29節は最後の審判のことを言っていますね。このことに驚いてはなりません。皆さんも驚きましたか？墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。黙示録の20章の13節を見ると、ね、海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々おのおの自分の行いに応じて裁かれたと書いてありますね。地獄の滅亡は人が消えてなくなることじゃないということがわかりますね。キリストを信じる者も信じない者も全ての者が神の前に呼び出されて、ね、そしてイエス様に対してどういう態度をとって生きてきたかということで裁かれてしまう。29節を見るとこの声を聞いて出てくる時があると書いてあるでしょ。イエス様によって呼び出されるんです、ね、裁きの座に呼び出される。これを拒むことができない。私は嫌だって言えない。今キリストの御声を拒んでいる人でもこの裁きの声を拒むことができないんです。そこで2種類の裁きが行われると言っていますね。29節で善を行った者はよみがえって命を受ける。善を行うというのは神の御心を行うということですね。イエス様の御言葉を聞き入れてイエス様に信頼した生活を営んでいる人、その人をよみがえって命を受けると書いてあるんです。つまり永遠の命がもたらす完成を受けるということですね。それはキリストと共に王座につくことを言っております。もう一つは悪を行う者とはキリストの御言葉を拒む、キリストを捨てて生きるということですね。彼もよみがえって地獄の裁きを受ける。つまり神様から離れていたわけですね。それの裁きの完成を受けるということですね。こうして決定的に罪と悪と不信仰が取り除かれて、そして新しい神の都が完成されるわけですね。このことは今日私たちが一つなられた神、ね、こと言われているイエス様の御言葉を信じて受け入れるか、キリストに全く信頼していくか、それとも拒んで退けていくかということによって決まってくるとイエス様おっしゃったわけですね。私たちはそのどちらかを選ぶ、ね、一回だけ選ぶんじゃなくて毎日選び続けるわけです、ね、そしてイエス様はそれに対して私たちに裁きを決定されるわけな、ね、どうぞ私たちの内なる動機、生活の生き方、実際の生活、これをキリストの御言葉によって生きるものをさせていただきたいと思うんですね。でそれは具体的に自分の態度とかね、金魚どうするかとかね、そういうことに悩む出てくるわけでね、金魚ばっかり心配してたからね、心の中刺されちゃってね、後でなったわけでしょね、生涯の中に現れてくるわけで、イエス様はそれを見てお決めになるわけですよ。ね、お父さん金魚殺しちゃって、ね、子供たちが踏んづけちゃったりしてね、絶対ありうるわけですよ。ね、そしてブーブーブー一週間向いてたらね、自動車じゃアルバイスと思いますでしょ。まあ神様はそれをご覧になって、さあどうしようかなこの裁きがなんてて、お悩みになるかもわかりませんけどね、どうぞ。私たちそこに書いてあるようによみがえって命を受ける、命の完成、キリストともに王となるですね、その冠を受ける道を選んでいただきたいと思うんです。それでは一言お祈りを捧げましょう。そして賛美を歌って閉じたいと思います。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのですと。恵み深い天の父なる神様、イエス様は王の王であり、そして私たちをあなたの復活のもとに引き寄せて王座につけたいと願っておられますが、私たちがあなたの御言葉を聞き、それを信じて受け入れ、その道を行くのでなければ、主あなたは私たちを生きたものとし、またその蘇りの完成を 私たちに与えることはできません。主よどうぞ私たちに信仰を与えてください。今年一年始まりましたが、一日一日が神に喜ばれ、神の道を選び取っていくものとさせてくださるよう、ひたすらお願いをいたします。この時を感謝して、尊いイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美を一つご一緒にお歌いして締めくくりましょう。賛美歌の227番、裁きの日は近づけ、これをご一緒にお歌いして終わりたいと思います。227番。裁きの日は近づけり、裁きの日来たらば、正しき者と不義なる者はことごとくは語れ。備えはいかにや、裁きの日のために。備えはいかにや、罪人よ、輝く日は近づけり、輝く日来たらば、イエスを愛する正しき者は常しえに喜ば。備えはいかにや、裁きの日のために。備えはいかにや、罪人よ、悲しき日は近づけり、悲しき日来たらば、イエスはの玉は不義なるものよ、され我は知らずと。備えはいかにや、裁きの日のために。備えはいかにや、罪人よ。それでは、これをもって今年の第1回目のゴスペラワーを締めくくりたいと思います。どうぞ、神様の御言葉をしっかりと握って進んでいただきたいと思います。お祈りを持って締めくくらせていただきたいと思います。それではこれをもって締めくくらせていただきます。ありがとうございました。